招きの言葉、主に感謝し皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての美しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を主体求める者たちの心を喜ばせよ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を主体求めよ。アーメン。それでは賛美を捧げます。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。聖歌の96番を持って褒めたたえましょう。いいですね、流してコロナ禍なので、ハミングということで、賛美したいと思います。賛美できない、今緊急事態宣言日本では出ています。用心して口を開かずハミングで賛美していますが、心では力いっぱい褒めたたえたいと思います。それでは、共に使徒信条を告白しましょう。 使徒信条は我らイエス・キリストを主とする仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に心を合わせ、そして自分自身の信仰の告白として告白しましょう。それでは告白します。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の耳に出したまえり、賢より来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる共同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を神にしたいと思います。心を込めてお願いしましょう。444番ですね。お願いします。 礼拝とは違いまして、これから購読祈りの時に続いて、ネパールのパクタプルという町から、リチェンカルマチャリア宣教師の、宣教報告デピテーションをしていただく時を、持ちたく思っています。本当に今から楽しみにしています。主が、私たちの教会にもこのリチェン先生を支える心を、そしてその宣教のために祈る心を私たちの中に与えてくださることを心から願っています。それでは、購読をしましょう。今日の購読箇所はヨハネの福音書14章です。週報をお持ちの方は週報の裏面裏をご覧ください。スクリーンでお配りになる方は4ページあります。細字のところを司会者がお読みします。細字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところだけは全員で声を合わせることにいたします。それでは購読します。新約聖書ヨハネの福音書第14章より抜粋です。あなた方は心を騒がしてはなりません。
神を信じ、私を信じなさい。
私の父の家には住まいがたくさんあります。
もしなかったらあなた方に言っておいでしょう。
あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、
また来てあなた方を私のもとに迎えます。
私のいるところにあなた方をもおらせるためです。
私の行く道はあなた方も知っています。
イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。
私を通して出かければ誰一人父の元に来ることはありません。
あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。
しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。
誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、
またそれよりもさらに大きな技を行い、私が父のもとに行くからです。
また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。
父が名によって栄光をお受けになる。
あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。
もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るためです。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。
その助け主が住まいをあなた方と共におられるからです。
私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。ご一緒に。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。アーメン。 それでは短く祈りの時を持ちます。はじめに司会者が祈りを捧げます。その祈りの後で、おのおの黙祷、黙ったまま神様に祈りを捧げる時を持ちます。心の中で神をあがめ、罪を告白して許しを受け取り、重荷を神様に委ね、心の願いを祈り求めるひと時を持ちましょう。それでは祈りましょう。愛と憐れみに富みたもう天の父なる神様、あなたが今日も私たちを見守り、導き、また支えてくださっていることをありがとうございます。新しい一週間を与えてくださって感謝いたします。この一週間を私たちがあなたの御顔を仰ぎながら、いつもあなたを忘れず、あなたと共に、あなたがくださったもう一人の助け主である聖霊なる神と共に歩むことができますように。私たちの心がいつもあなたに向かって開かれ、あなたに祈り、あなたに聞き、そしてまたあなたに従っていくものとなれますように、どうぞ助けてください。本当に寒暖の変化の大きな季節です。今日は寒いですが、昨日は暑いほどでした。本当に体に大きな負担がかかってくるようなこの時期ですが、願わくは各々の体も心もまた霊においても健全に支えてくださって、どうぞ私たちがこの1週間あなたを仰ぎながら喜びを持って歩んでいかれますように、どうぞお支えください。今日もこうしてあなたの御前に私たちは集いました。今日は特別にネパールのバクタプルバーからリジェン・カルマチャリア宣教師のデピテーションをお迎えしております。どうぞ、ネットの問題が起こらず、スムーズに、良い形で、デピテーションしていただけるように、どうぞあなたがお守りください。そしてどうぞこの宣教の報告を通して、私たちの心が遠くにあってもリチェン先生を思い、そして共にあなたのために祈りを捧げ、そしてあなたをあがめ、そして共にあなたのなさっている御業に預かることができるように、どうぞ私たちの教会の一人一人もあなたが強めてくださいますように。またあなたのために大きな、あなたのために大きな決心をして、日蓮先生をこの教会としても支えていかれますように、どうぞ助けてくださいますようにお願いします。願わくはこの礼拝にあなたの豊かな祝福と満たしがあって、このコロナの大きな災いの下ではありますが、いつも私たちがあなたの大きな慰めを持って歩んでいくことができますように、助けてください。一人一人にあなたの御霊の意図近い助けがありますようにお願いします。あなたの癒しがあり、あなたの導きがあり、あなたの支えが私たち一人一人に豊かにありますように。これからおのおの祈ります。一人一人の祈りにあなたが親しく耳傾け、聞いてくださいますようにお願いします。愛するイエス・キリスト、その尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではしばし短い時間ではありますが、主に祈りを捧げる人たちを待ちましょう。 の父なる神様、あなたが私たち一人一人の祈りに耳傾けていてくださること、また聞いてくださって答えてくださる神であることをありがとうございます。あなたこそ生ける主、生ける神であって、我らと共にイエス・キリストの豊かな愛を私たちの中に宿らせ、そしてその愛によって導かれ生きる私たちに作り変えてくださることをありがとうございます。一人一人の祈りがあなたに届いており、また惹かれていることをありがとうございます。あなたの御手の中でその祈りが最善なものに導かれ、またその祈りの答えが私たちに届きますようにお願いいたします。感謝してあなたの御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。それでは、李健先生に、ね、これからつなごうと思いますので、少々切り替えいたします。お待ちください。李健先生、少し声を出していただけますか。
おはようございます。おはようございます。はい、聞こえますでしょうか。
聞こえます。
はい、スクリーンシェアしたいと思いますが、
大丈夫です。あれかな、ホスト。
あ、ホスト、はい。
うん。共同ホストにしてあげないとスクリーンシェアできないよね。
はい、
はい、今切り替えてます。
あ、できました先生。
はい、よかった。
はい、
お願いします。共同ホストになってるよね。
うん。スクリーンシェアできてないですね。
うん、画面共有を開始しましたになってるけど。うん。ちょっと待ってね。うん。なんせ初めての試み。
共同ホストになって。
ちゃんと共同ホストになって、もう一遍やってみていただけますか。李健先生、
はい、
スクリーンシェアもう一遍お願いします。
はい、今できていますか。
できない。
あ、来た来た。はい、はい、来ました。
あ、OK。
届きました。
あ、初めてもいいですか。
はい、お願いします。それでは、李健先生に、マイクをお回しします。
おはようございます。
おはようございます。
今日そのようにお参りいただき本当に嬉しいです。ありがとうございます。勉強ホットビデオがあります。何秒ぐらいのビデオがあります。続いて、私の証をさせていただきます。証があります。よろしくお願いします。
はい、うん、時間かかるんですね。多分ね、共有した絵が届くまで時間がかかるんだと思います。ちょっと待ってね。すいません、少々お待ちください。
It's not necessary to go far and wide. You can both find exciting and inspiring things within our hometown. My hometown, the city of precious art, architecture, and culture.
がいいから重いんだね、データがね。うん、もう一遍いきます。左、多分次、あの左のとこからスタートする
先生、聞こえますか？
ちょっと待ってね、動画が結構重たかったから、今、李健先生の家に戻ると思いますので、ちょっとお待ちください。ムービーがすごく画質が良かったんで、あのデータが重たかったんだと思います。それでちょっと。
もしも
し。はい、今李健先生に戻ります。
はい、はい、はい。オ
ッケー。
はい、先生続けてもいいですか？
はい、お願いします。
はい。あ、はい、さっきはあの選挙している町マクタプルの紹介でした。マクタプルは私が生まれた町です。あの高校、大学もあの、まあ、バッタブールで卒業しました。これからあの私の証しをさせていただきたいと思います。私の名前はリチェン・タルマチャレです。私と、妻のベリナは結婚して10年になります。私たちの娘、サメカちゃんは8歳です。私たちはみんな、イエスを愛し、福音を分かち合うことに情熱を注いでいます。改修前の話なんですが、私は家族全員の中でイエス・キリストの名を信じた最初の、人でした。私は2002年に人生について、より深い疑問を抱いていた結果、キリストにたどり着きました。人生の意味とは何だろう？人生の目的は何ですか？私が死んだ後はどうなりますか？なぜ世界は自分本位の人と苦しみに満ちているのですか？なぜ3億3000万の神と女神がいるのですか？なぜ私はただ一人の真の神を崇拝することができないのですか？これが全ての、質問に対して私はキリストイエスによって完全に満足のいく答えを見つけることができました。私が好奇心から地元の教会に初めて行ったのは2002年の暖かい土曜日の朝です。ネパールは、礼拝が土曜日です。終日で。10代の頃はとても寂しい気持ちでいっぱいでしたが、礼拝の中で誰かに抱かれているような気がして、孤独感がどこかに消え去ってきました。その日、私は自分のすべての、存在を変えた神に触れられる体験をしました。礼拝の間はですね、人々は手を挙げて文字通り神を賛美しながら泣いていました。歌や 音楽を通して神に感謝する人もいれば、目を閉じて黙って神を賛美する人もいました。礼拝を行っている時に心と魂の中で、癒しと満足感が、深まったと感じました。全身に鳥肌が立ち、とっても感動的な体験でした。教会にいると、教会にいることで私はとっても幸せで愛されていると感じました。私の心は喜びで跳ね上がり、私の魂はわしのように、舞い上がりました。教会での礼拝の後、誰かが私と福音を分かち合いました。その時、私は福音の真の意味を理解していませんでした。それでも私は自分がイエス・キリストに従いたいと心の奥底で分かっていました。ですから、その日私はイエス・キリストに人生を捧げることを決心したのです。私は宗教的な儀式が生活の規範であったヒンドゥー教の家族の出身です。私の祖先は地元の寺院でヒンドゥー教の僧侶としての修練をしていました。そのため私の両親はイエス・キリストに従おうという私の決定を承認しませんでした。それにもかかわらず私は教会に通い続けました。当時私の両親は文字通り教会に行くことを嫌っていました。彼らは私が教会、聖書、キリスト、あるいは祈りについて話すのを嫌がっていました。私は家の兄弟の兄弟の間でまるで二流の家族の一員として扱われていました。母は友達の前で私を侮辱しました。私のことを知らない父は、あなたは私の亡骸に火をつけるつもりはないようなので、あなたは私にとって役に立たない。ヒンドゥー教ではですね、長男が死んだ両親を火葬しなければ個人の魂は天国へ向かう入り口を閉ざされると信じられています。だから私の家から出て行け、あなたは自身の教会に行けばいい、そこで食べればいい、そしてそこで朽ちればいい、あなたは何者のものでもない、私にとってクズです。私の心は何度も壊れました。しかしその時、聖霊が来て私を慰め言いました。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせる時、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちも人々は同じように迫害したのです。マタイの福音書5章の11節から12節。それから私は皆のために恥を加えられるに、たるものとされた、このことを喜びながら歩み始めました。これが教会開拓の様子です。話のまとめとして、偶像の本拠地であるマクタプールの中心部に最初の教会が建て上げられたことについてお話ししたいと思います。マクタプールキリスト教教会によると、城門の外にはですね、およそ80から90の教会があります。
です。
2002年以来、私はいつもバッタブール中心に教会を持つことを夢見ていました。それが神様の種まきでした。それから17年後、神はそのビジョンを実現するために私をバッタブールに連れ戻されました。私の両親は毎週の礼拝に使用するために家のアパートの一つを提供しました。もちろん私の両親は今クリスチャンです。家族の祈りと支援を受けて私たちはこの歴史的な町の城門の中に最初の教会を建て上げ、それをチャウタリコミュニティ教会と名付けました。私たちは2017年1月7日に初めての最初の礼拝を守り、それ以降多くの人々に手を差し伸べ続けています。主は私たちの教会に多くの人々を加えてきました。より広い場所を早急に必要としています。主が私たちのために何を用意しておられるか知ることを心から期待し興奮しています。私たちのためにどうか祈ってください。福音を述べ伝えて人生を変える、この興奮するような旅に伝道の一致を持って参加してください。はい、私の証は以上です。次は宣教報告のビデオがあります。5分間ありますので、よろしくお願いします。
はい、ビデオはやっぱ重いんだよ。あ、来たよ。カモン。
もしもし。
はい。
さっき大丈夫でしたか？
途中まで行きました。1% 以下、日本と一緒だ。
できない面が。
サンタさんの。テクニックアウトリッチ、テクニック連打、東京キリスト教大学で学んで、ネパールへ戻って、教会始めた。以上ですということだったんで、はい、ありがとうございました。リーチェン先生、ありがとうございます。はい、本当よくわかりました。みんなで祈って捧げていきたいと思います。はい、それではちょっとスクリーン切り替えます。じゃあ今日の聖書を読もう。今日の聖書の箇所は本当に今のリチェン先生 の、まさにそのことを言っているような箇所が、ちょうど巡ってきています。第一ペテロの伝行の15回目で、ペテロの手紙第1、4章12節から19節です。聖書箇所お願いします。はい、はい、スクリーンちょっと一見一つ先へ行って戻してもらえますか。はい、ありがとう。こっちにちょっと反映されなかった。はい、ありがとうございます。それでは、今日の説教のための聖書箇所をお読みします。今日の聖書箇所、第一ペテロ4の12からお読みします。新改訳聖書第3版でお読みします。新約聖書の457ページです。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、 すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神を崇めなさい。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。ここまでです。今日はこの箇所から主の苦難に預かると題してメッセージを取り継がせていただきます。今日はね、リチェン先生の証を聞きながら、ああ本当にそうなんだなと思っていました。今日の箇所3つのポイント。まずクリスチャンはキリストの苦難に預かるものであるということですね。そして2番目にキリストの慰めに預かるものである。そして3番目に私たちはキリストに魂を預けるものである。この3つの点で今日はお話をしたいと思って準備してきました。リチェン先生の証素晴らしかったですよね。やっぱりそのバクタプルの町でこの家族の中で最初のクリスチャンとなった時にどういう苦難がリチェン先生のところにこう襲ってきたかっていうのを本当にもう包み隠さずお話ししてくださいました。リチェン先生が浴びたような兄弟から、そして親からそのような苦しみ、それは別にリチェン先生が悪いことをしたっていうからじゃないんですよ。リチェン先生がクリスチャンになったから受けた苦しみだったわけですよね。で、今日お読みしているところの最初のポイントとして、私たちはキリストの苦難に預かることがあるということです。いや、むしろ本当に心からイエス様についていこうとするときに必ずそういう苦難というのは起こってくる、降りかかってくるものなんだということをここでペテロは教えようとしています。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚きや怪むことなくと、12節に書いてあります。ペテロは今このアジアに散らされたクリスチャンの人たちに向けて手紙を書きながら、いや、もっと大きな苦しみが、火の試練が降りかかってくるっていうことは何か意外なことじゃないぞと。あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚きややじむんじゃないと。それは当然起こってくるはず、またその可能性があるものなんだと。実際この手紙を書いたペテロはこの後でネロというローマ皇帝によって捕らえられ、そしてローマの大化の罪を、まあ、濡れ衣ですよね、着せられて、そして殉教していくわけですよね。その恐ろしいネロの迫害が間近に迫っている、どうも国の様子を見ているとそのような動きがあるらしい、クリスチャンは危険だ、何か大きな試練にさらされつつあるんだという予感をペテロはここで感じていたに違いない。でもその時にその試練、苦しみがあるから、それから逃げろとかですね、そしてその苦しみに驚いているんではない、それは起こりうるものなんだ、起こる可能性があってそれが起こるものなんだということをペテロはここで言っています。 そしてその苦しみを受けることをこのように受け止めなさいと教えています。13節です。むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。ペテロがここで、そのような火の試練、実際あのローマの大火の後はそのローマの町を燃やしたということでクリスチャンが火をつけたというデマが流され、多分そのネロが流したんでしょうけれども、そしてそのことによってクリスチャンが捕らえられ、実際火炙りや獣に引き裂かれるというような激しい迫害が起こったわけですね。でもその時にそういうことが起こることを予感しながらペテロはそのような苦しみに預かってもそこで喜びなさいと言います。喜びなさい。なぜクリスチャンはそのような苦しみを受け、普通だったら、濡れ衣で冤罪で、そして自分何も悪いことやってるわけじゃないのに、それで苦しめられて、なんで喜べる、普通怒るでしょうと思うと思います。でもペテロはここのところで喜びなさいと言っています。そればかりではありません。ここではそれはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためですと言っています。ここで注目すべきことは、そのクリスチャンが苦しむことをペテロは13節でキリストの苦しみに預かるんだと言っていることです。ここにこの喜びの一番の土台があります。私たちクリスチャンが苦しんでいるとき、それは私たち一人一人がその苦しみを味わうんですが、でもその苦しみは私たちに向けた攻撃、私たちに向けた非難ではないということです。皆さんは覚えてらっしゃいます。私たちは、教会はキリストの体である。私たちは神の家族である。そして私たちはイエス・キリストにあって一つである。私たちはクリスチャンは一人一人個人だと考えやすいです。特に今現代の社会では個人的な考え方、個人主義というものが強く打ち出されて、人がみんなその関係性を奪われています。でも聖書が教えているクリスチャンの姿はバラバラに存在しているものではありません。それは神の家族であり、キリストの体であり、そして互いに一つである共同体です。つまりクリスチャンがクリスチャンとして苦しめられるとき、それは私たちの苦しみであると同時にイエス・キリストの苦しみなんです。つまり私たちはキリストが受けていらっしゃる苦しみを共に味わっていることになります。私たち一人一人が苦しむとき、イエス様はどれほど苦しんでいらっしゃることでしょうか。私たちが痛むとき、イエス様の心はどれほど痛く傷ついているでしょうか。私たちの人間的なこの感覚では分かりませんが、神様から見れば私たちは一つ体、一つ共同体、そして一つの家族なんです。その家族の中で痛むものがある、そして悩むものがある。その時に私たちがキリストの苦しみに預かっているんだという受け止め方をするというのはとても大事なことです。あ、この攻撃は私に向けて加えられているものなんではない、イエス様に向けて向けられている攻撃なのだ。そしてイエス様が受けられる苦しみは私たちのために大きな慰めをもたらすものなんだ。私たちはその日火がつきます。イエス様の栄光が現れるとき喜び踊るものとなるためですと書かれています。イエス様はやがてこの地上においでになるでしょう。そして私たちと 一つになられます。その時私たちはイエス様の前に立つんです。イエス様は私たちをみんな知っています。旧約聖書に主はその羊の名前を呼んで引き出すという言葉があります。主は私たち一人一人を名をよくご存知で、そして私たち一人一人を覚えていらっしゃいます。私たちが主のためにどれほど痛んだか、主のためにどれほど心が壊れたか、そして主を愛するためにどれほど悩まなければならなかったか。私たちが主の前に立つとき、それらすべてを 主が知ってらっしゃることに気がつきます。いや、主がその苦しみを受けていらっしゃったということを私たちはそこで知るんです。そこで私たちにはどれほどの大きな喜びがあるでしょうか。そのことが、ああ本当だったんだ、私は主と共に一つとなってあの苦しみを味わったんだ、そのことが分かるならば、私たちは今この苦しみをキリストにあるキリストの苦しみに預かっているんだということを私たちは知るものになります。私たちはキリストの苦しみの一部を味わっているんだということ、そのことを知るとき、私たちはその苦しみの中にあっても喜びを持つことができます。私たちを喜ばせるのは聖霊の働きです。14節ご覧ください。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。これは非難を受けて苦しむときに、栄光の御霊、神の御霊が私たちの上にとどまってくださるからですと書いてあります。つまり苦難の中で私たちは神が共にいる、聖霊が私たちを覆ってくださることを体験します。キリストの苦しみに預かるならば、その時私たちはキリストの慰めに預かることができる。それは聖霊によって私たち一人一人に与えられる深い慰めです。私たちは苦しんでいる時、互いに慰めることができます。励ますことができます。大変だね、肩を叩くことができます。抱きしめることができます。でも本当に私たちの力、そして私たちのできることを超えて、はるかに大きな慰めがあるとしたら、それはこのキリストの苦しみの中で私たちが味わうものであります。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。旧約聖書の古の生徒たちも苦難の中で神の聖霊の慰めを体験しました。詩編を読めば、その苦しみの真ん中で神の慰めのもとに守られた人たち、信仰者たちもたくさん私たちは見ることができます。それと同じ体験を私たちはすることができます。あ、もちろんね、たちの悪い苦しみはいけませんよ。これあくまでキリストのために苦しむ時です。というのは15節にそういうことが書いてあるからです。あなた方のうちも人殺し、盗人、悪を行う者、身なりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあっちゃいけませんよと。そういうことをすれば苦しむのは当たり前です。人を殺したら良心の呵責で苦しむ、当たり前です。物を盗んだら罪意識で苦しむ、当たり前です。悪を行って身なりに他人に干渉する、そういうことで自分に苦しみを呼び込んでいる人がいます。そういう人は捨てた方がいい。それはキリストの苦しみとは全く関係がないからです。これ面白いのは、これクリスチャンに向けて書かれている手紙だってことですよ。だからこの手紙を読んでいる人たちの中に、相変わらずそういう生き方に縛られている人たちがまだいたということです。いや、直前までそういう生き方をしていた人たちがいたってことでしょうね。でも殺したり盗んだり、人を傷つけたり、そして余計なことしたり、そういうようなことで自分の身に苦しみを招いて 生きていた人たちがそれその苦しみについて神様の慰め、まあ、それはちょっとないこれあくまでイエス様のためにキリストを信仰するゆえに苦しい慰め苦しんだ時にイエス様の慰めが来るんだっていう話です。私たちは自分の苦しみが来た時ね、それをその苦しみの根っこをしっかりと見つめる必要があります。自分が今苦しんでいるのは何のためか、イエス様のために神様のために言えない苦しみを、ね、冤罪をそういうものを自分が背負って苦しんでるんだったら喜べばいい。必ずそこには慰めと良い報いがあるからです。イエス様の現れの時に私たちにどれほどの栄光が与えられることでしょうか、ね、喜びなさい、喜び踊りなさい、天においてあなた方の受ける報いは大きいのだから、さっきのねカルマチャリア先生のおじいちゃん先生のお読みになったマタイの福音書の5章の11節12節はまさにそうです。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天ではあなた方の報いは大きいから。そこには大きな報いが待っているのです。私たちがイエス様を愛し、イエス様のために苦しんだのだな、そしてそのことをイエス様が分かって、そして私を愛していてくださったんだなというのが分かる。その時私たちのその悩みが報われるでしょう。3番目に、そんなクリスチャンがなすべきもう一つのこととして、イエス様に、神様に魂を預けるということが勧められている。見ましょう。16節ですね。しかしキリスト者として苦しみを受けるなら恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神を崇めなさい。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。ですから神の御心に従ってなお苦しみにあっている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。クリスチャンとして、キリスト者として苦しみを受けることがある。その時に私たちのなすべきことは、そのすべてをご存知である神様に心をお任せするという。今日のね、3つポイントを書いてて、預かる、預かる、預けるって、別に語呂合わせしたわけじゃないけど、たまたまそうなりました。イエス・キリストの苦難に預かる、私たちがその一部なんだということです。そして、キリストの慰めに預かる、私たちはキリストの慰めの一部をその身に体験するものになる。そして今度は、私たちがイエス様に自分の心を預けるということが勧められています。私たちは自分で自分の魂をなかなか握ってて話しません。自分が悩むとき、そして自分のが苦しむとき、その中でなぜ私が、なぜ私が、なぜ私が、その心の重荷を、心の悩みを抱えて、そして、手放そうとしません。そんな私たちに、ペテロはここで、真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい、預けなさいと言っています。これはとてもとても必要なことです。私たちは神様が自分のことを本当に全てご存知であるということを頭では分かっています。聖書に教えられて、そんなもんなんだろうなと思う。でも私自身の主として、私の神様として、その悩みをすべて神様にお預けして魂を委ねるということをなかなかいたしません。それがなかなかできなくて、自分で抱え持っています。でだから私たちがなぜ なぜ自分だけがこんな苦しみに遭うの、なぜこんな目に自分が遭うのといって、その悩みの中で喜びや慰めを受けることができますね。しかし聖霊が私たちを助けてくださるとき、私たちはこの心を神様に明け渡すということができるようになります。神様はね、私たちを作った方です。真実であられる創造者、私たちは神の作品であり、神の愛するものです。私たちのことをもう本当に細胞一つ一つ、もう分子レベルでも神様はご存知です。私たちの心の深い深いところまで私たちは知られています。でも私たちはそれを自分のものだと抱え込んだまま神様に明け渡すことをしないで生きている。その時に理屈では分かってるんだ、神様が私を背負ってくださる、それが分かってるんだけど納得できないという状態に引っかかってぶら下がっている時が多くあります。今日3番目にお勧めしたいことは、それを実際に自分の心でするということです。神様は私たちを愛している、神様は私たちを作られた、いや、あなたを作られてあなたのことを心配していらっしゃる。だからその方に自分の魂をお預けするとき、私たちは全てが神様の御手によって正しく裁かれ、そして神様の裁きが私たちを本当に解放することを体験いたします。裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるっていうのは、別に教会の人が先に神様に怒られるっていう意味じゃないですよ。そうじゃなくて、私たちが自分で裁くことをやめて神様に自分の心を委ねていくとき、そして自分の復讐心を捨てて神様に自分の悩みをそのまんま委ねていく、そこで不思議な不思議な神様の御業が私たちの心を、魂を、そのつらい不義の絆から、悩みから、復讐心から解放していくということ。復讐するは我にあり、我これに報い、あ、どんどん言っちゃったあ、復讐は私のすることである、私が報い復讐するって おっしゃったのイエス様だから、ね、イエス様がちゃんと復讐してくださるんですよ。だったらその方にきちんとお任せした方がいい。私たちの悩みをつぶさに共に味わってらっしゃる方に、私たちはその心を委ねてまいりたい。その時に私たちは自分が本当に深いところから解放されていくことを体験するでしょう。そして義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者の罪人は一体どうなるのでしょう。クリスチャンがそのことによって解放されていくならば、そうでない方々の心はどうなるのでしょう。世の中今ね、大きな苦しみの下にありますよ。コロナが襲ってきて、死の恐怖が世界を取り巻いている。その中で心がねじけていじけて、本当に引きこもって、本当にそれをどのようにもその心を扱ったらいいか分からない方々たくさんいらっしゃるじゃないですか。それらの方々の魂がどのようになっていってしまうだろうか。私たちがイエス様と一つになって、それらの人たちの救いのために祈らなければなりません。一体どうなるのでしょうか。本当にどうなっちゃうか考えろってことですね。ですから私たちはその苦しみの中にあっても、神様にきちんと魂を委ね、自分の苦しみを神様の喜びによって慰められながら、その救いを人々に伝えていくものでありたいと思います。今日は本当にリチェン先生が素晴らしい証をしてくださった。本当に良かったですよね。家族にみんな救われたというのを聞いて、大きな大きな喜びです。実際それだけのことをされて、ね、言われて、それでもリチェン先生苦しんだと思う。 でもそのそこにあって、ミチェル先生はいつもその家族の救いのために祈り、そしてキリストの愛を持ってそれを乗り越えていらっしゃったんだと思う。だから私たちも同じようにその悩みの中にあっても、キリストの喜びと慰めを自分自身のものとして受け取って、それを越えていく道を歩みたいと思います。この素晴らしい喜びを、そして福音を多くの方に伝えるものとされたい。一言になります。天の父よ、ネパールにあっても日本にあっても、あなたの与える喜びや慰めを知らない多くの方々がいらっしゃいます。どうぞそれらの方々にあなたの福音が届くように、どうぞ私たちがまず自分自身の心、魂をあなたに委ねながら、その苦しみのただ中にあっても、その中で喜び、また慰めを見出せるお互いであることを本当に自分自身が体験していくことができる。どうぞ助けてください。そこから湧き上がる喜びが自分を変え、家族を変え、またその住むところを変えていきますように、あなたがその聖霊の御業を豊かに起こしてくださいますようにします。感謝します。御手に委ねイエス様のお名前で祈ります。アメン。はい、それでは一つ、賛美を歌唱しましょう。聖歌の295番を歌います。歌唱します。お立ちになれる方お立ちください。します。来週バクタクル先生のため の献金をしたいと思います。そして、特別に、捧げたいと思います。はい、では、総額のうちに礼拝の献金します。おのおの神様に対する感謝と、また献身の思いを自由にお伝えください。 では貢献のお祈りをお願いします。
天の父なる神様、祈りをあがめ賛美します。次は1週間もあなたが私たちを守ってくださり、あなたの愛の内を歩むことができたこと、ありがとうございます。私たちの教会一人一人が一つの家族となって、キリストの御体として歩むことができるように、あなたが力を与えてください。また、ネパールの、前先生のチャペルの皆さんも、ネパールのコロナの被害が大きいと聞いています。経済が守られ、支えられ、またこのコロナにおいても、伝統の活動がうまく進むようにして、救われる人が多く起こされるようにしてください。私たちもコロナの苦しみの中であっても、イエス様と一つになって祈り続けることができるようにしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様の御用のために用いられますように。御手にうみなりし、感謝して、愛するイエス様の尊い皆によってお祈りいたします。
アーメン。先生が証の中でお話になりましたが、バプタプルの町の教会が本当に主の恵みの中で成長され、そして街道も手詰まりになっているというような実情もありました。そのことも覚えて、来週きちんと準備して、そのために捧げる献金をしたいと思いますので、どうぞお加えくださいますようにお願いいたします。それでは共に主の祈りを捧げましょう。主の祈りの言葉は修法、また前のスクリーンで、お使いください。それでは祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊祝祷を持って礼拝を閉じます。聖霊もこのハミズで捧げたいと思います。よろしくお願いします。いたします。仰ぎ子稲川区は私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も 持ちもまたよう限りなく豊かにありますように。アーメン。では短く放送を捧げていただきます。放送の間も語られた御言葉にまた祈りに心を用いるひとときとなりますように。お願いします。では、ここまでにします。リチェン先生ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、心からあの教会として、感謝とまた、これからも共に祈って、ネパールの宣教のために捧げていきたいと思っていますので、主の祝福と導きが本当にあのネパールの空の青い青い空の下豊かにありますように祈っております。はい、ありがとうございます。
失礼します。
はい、失礼します。ありがとう。